月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
11月4日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。おいで、私キメトショウと
シイラと
ゆきさだえさおです。
今説教した。
すみません。
生放送です
ね。はいはい、はい、そういうこともありますね。
まあ今日はですね、はい、まあ映画カメリアが熊本で11月19日に公開になるということで、う
ん、
直前、
はい、ですね、
直前スペシャル、
うん、
的な感じでお届けした
い, ついつからでしたっけ。
11月19日土曜日。
11月19日。あ、もうすぐです、ね、
もうすぐですよ、もうすぐですよ。もうすぐですよ。もう今もうみんな見たくて見たくてっていう状況
です。そうですよ監督。
まあ今日はちょっと裏話的なものを含めながらお届けしたいと思います。
はい、
まずはじゃあタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおでございます。皆さんからのメールファックスお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
今スタジオにはですね、この何マチカラプレスっていう、ね、フリーペーパーがあるんですけども、はい、表紙に、
いやいやいや、
もうなんか僕は小袋かって、
うん、
小袋かビーズかみたいな、
ね、
アーティストみたいな。
これはキリンジって言ってほしい。なんかキリンジ変わったねみたいな。
ゆきさだ監督と、電気館の久保寺さんが、
これキリンジって言ったらキリンジって思うかもしれないですよね。
これ遠目で見たらアーティストなんかアルバム出るのかなみたいな感じで。
ですよね。
キリンジのビジュアルを知らない人がこれキリンジって言ったらキリンジっぽくないですかね。
今マチカラプレスっていうことで、ね、いろんなところで配布されてますんで、はい、ぜひ生田監督と、
そう、もしくは電気館っていうなんかバンドかな。100周年のバンド、
100年もやって
る
の
に、100年もやってるバンドに見えるっていう。どうですかね電気館。
あ、でもバンド名としてはちょっとかっこいいかもしれないですね、電気館って。
ね、電気館っていうのかっこいいですよね。
うん、かっこいいかも。
どうですかこの際。
バンド組もうかな。
ね、
バンド組んでさ、電気感っていいですよね。電気ブランみたいなね。
電気ブランみたいな、うん。これは中身はどういう対談をしてるんですか？熊本、
うん、なんかね、なんでしょうね。俺見てないんですよ。
電気感100周年の。
電気感は僕に多大な影響を与えた場所で、うん、僕の聖地なんて書いてますね。
なんて書いてますね。
メジャーだから。ん、メジャーだからなんとなくという選び方じゃなくて、自分の目で映画を選んで見てほしいなんて、うん、映画監修らしい、
いや、
小浦さんの、
もう私たちの電気館ですからね、
私たちのね。そ
う、古いんですよね電気館はね、うん、
全国でも珍しいらしいですね、うん、この100年も続く映画館
ですよね。そうそうそうそう、
その電気館で11月19日に公開になるのが、
はい、
カメリア。
そうです、
映画カメリア、
う
ん、
そうです。
まあ、今回の映画は、まあ、プサンを舞台に3人の映画監督が、描いている、ウィシット・ササーナティアン監督、ユキサダイサオ監督、チャン・ジュナン監督が、まあ、プサンを舞台に3つのエピソードを監督したということなんですけども、はい、もうすでに公開になってる地区もあるみたいで、
はい、
感想のメールが来てますね。
はい、ラジオネームクーネンさんです。カメリア見ました。3本の作品が全然違っていて面白かったですよ。もちろん一番のお気に入りはカモメです。ソルギョングさんの演技にしびれました。今度は長編のギョング作品をお願いしたいです。
なるほど、
うん、ね、お願いしたいです。
お願いしたいですね、それはね。
ぜひ、
やっぱソルギョングさん素敵っていうのはこっちも来てますね、
はい、
うまいうが3つっていう、ね、よくわからないペンネームですが、カメリア見ました。プサンに行ってみたくなるような映画でした、うん、ソルギョングさん素敵です。
うん、
ギョング兄貴の株がどんどん上がってますね。
株が上がってるね。
嬉しいですね。
まあ、熊本では11月19日に、まあ、公開になるということで、はい、もうちょっと待っていただきたいですが、うん、まあ監督がいろいろなんか撮影時に音を取ってきてくれてるっていうのは、
そうですね、もうだからかれこれ2月だったわけだから、はい、去年の2010年の2月、
あ、でも1年半ぐらい前
ですね、
寒い頃、
その頃にほら ラジオ用になんかネタ拾っとこうと思ってで撮影もう終わりの日じゃないかな、最終日あたりにちょっと思い出したように、もうその頃はもうソルギョン君もいないで最後にカモメ撮ってたんですね、あの女の子とカモメっていうね、少女時代の吉高由里子の役の女の子と、カモメがこう触れ合ってる、戯れてるっていうシーンを撮った時に撮った音源をね撮ったんですよ、思い出したように。
なんかまあスタッフのね、あの我らがカメラマン福本潤さんの素敵なコメントなんかも入っておりますんで、
そうですか、
これちょっと聞いていただきましょうか。
はい、今回撮影どうでしたか、ね、
今回の撮影ですか、なんか大変でしたね、いろいろでもまあソルギョングをファインダー通して撮れたっていうのは俺はなかなかない経験だと思うね。
ないよね。
いやーもう圧倒的な存在感でしたね。
1週間12日間
撮影12日間
が長かったね。
長かったですね1ヶ月ぐらいやってたような感じですね。
すごいなこれ、なんだこの顔これもうみんな待ってるよ。
さっき全然近いね、
慣れてきた。
Are you free coming there? Free coming there? Yo, you can pop.
できます？できる？
はっきり言って、
ほんにできる？
はっきり言った？はっきり言った？
OK
投げるのがまた面白いと、投げるのが面白いと、
投げるのが面白い、あのね、分かったじゃん、投げたりこれやったりしよう。
ガムの実は入れて肌が高いか苦手かじゃな、ガム入れて飛んでるで、
投げてもいいしこうやったりも
飛んじゃうと、でこう入れてるでこ
いろいろやってる、
投げたい
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 投げたい、
できればこう最初こうしてくれる、
しかもチャウメマ、
最初持っていくまでこれやってみよう、分かった、
チャウメ、ガルメギ風갈때까지만이렇게있다가뒤에는이제던져도돼、
やってみようか、
ガルメギ風가면이렇게하고옆에있으면ガルメギが風갈거야、그럼나중에이제나지수가같은대로던지면돼、나중에이렇게던져처음에만처음에만이렇게
걸고있다가
じゃあ3回だけこれ持っていかせて、その後投げましょう。
いや、3本までいるか、3本まで
1回
3回
3本
まで하고
さらもう投げて、
그뒤로는던져3번만에3번
よし
3번자해볼까
액션って言ったら
よ、처음해보자、한번갈매기가져갔다、한번더손위로위로또가져갔다、한번더세번한번더
가져
갔다、이제던져이제던지면돼이제
오케이
됐어됐어
됐어
좀이따가아저씨가자그액션이랄거야아저씨신어줄게나중에그렇게이그렇게하면돼
오케이
じゃあ準備
するから
ということで、なんかいいですね、
カモメでしたね、
カモメでしたね
うるさいねカモメが、
すごいですね、たくさんいっぱいいるんですね、
なんだろう、韓国語で通訳してくれてるのは助監督の、コウさんっていうね、コウミョンソンっていう助監督だったんですけど、彼は日本にもすごく留学してた頃があったんで、すごい日本語堪能で、ああいう感じだったんですよね、もう同時通訳的に、もう言ったことをそのまま言って、でまた子役でね、もう言うこと聞かないんですよもうカッパエビシャンあげてるんですけど投げたい
あ、カモメに、
本当はこう手から取っていってほしいわけですよね、それを取りたいんだけど、いや投げる方が面白い
すごい大物女優だな
だから3回待って、
じゃあ3回は待って、まあ、あとは投げていいかなってこうやって言ってんのにね、もうすぐ投げちゃうんですよ
いやそういう苦労があったとは、まあ、実はあのリスナーの皆さんには悪いんですけど、私たち先にねちょっと今回カメリア見せていただきまして、
すいません、もう先に
もうめちゃくちゃやっぱいいですね。
ねえ、 釜山の感じがね、うん、
ま、で確かにカモメがキーワードっていうのはよくわかります、
うんうん、はい、
でまあソルギョングさんが、映画の映画人というかカメラマンなんですかね。
そうですね、
撮影監督
が語る、もう酔っ払いながら語る、もうセリフがもういいいいいい、もう私最近もうずっとモノマネしてますから
、ね、似てないですけどね、
似てないモノマネ
してます、ね、いや、あのイメージモノマネで、ね、
でなんかあのすでに上演になってる地区でご覧になった方から、はい、結構あの感想、長めの感想が来てますんで、はい、ちょっとこれご紹介しましょう、
はい、読ませていただきます。ラジオネームえみこさんです。舞台となった釜山の街、海、市場の雑踏、古本屋街の明かり、どれも印象的でした。私にとって釜山とは父の思い出につながる土地です。70年代から80年代にかけての韓国の高度成長の帯同期、私の父は技術者として釜山郊外の工場に単身赴任して韓国人への技術指導をしていました。ある年の 冬休み、私は父を訪ねて初めての韓国に出かけ、釜山の街を歩き回りました。アセチレンランプの灯る下で蒸した蚕のさなぎを売る屋台、市場通りの地べたに座って石臼を引いているアジュンマ、バスの中に干したこを売りに来る物売り、何もかもが珍しくて、でもまだまだ成長の途上にあって不便なことも多くて、若かった私は父にいろいろとわがままを言っては困らせていました。とにかく寒かった、鼻水も凍りそうなくらいに。映画を見ている時は映画に没頭していたのでそんなことはなかったのですが、 2,3 日経ってからふと父に連れられて歩いた30年前の寒い冬の釜山を思い出し、全然似てないんですけど昔かたぎの撮影監督とやっぱり古いタイプの技術者だった父を重ねてしまいました。その父も5年前の冬に亡くなりました。生きていたら今の釜山を舞台としつつ30年前に体験したあの底はかとないわびしさをも感じさせるこの映画を一緒に見たかったなと思いますといただきました。
いい感想をいただきましたね。
ありがとうございます。
なんかでも本当に、まさしくそんなこのホテルにあるような、はい、いろんな釜山の、風景が、ね、素敵にね、描かれてる映画ですよね。
やっぱなんだろうな、街がやっぱり主人公でしょ、うんうん、で僕はやっぱそれを大切にしたいなって思ったし、カモメで歩くこう2人が歩く場所っていうのはすごくやっぱり僕はすごく気に入った絵になる場所だなと思って、うん、でやっぱりそれを撮ることがやっぱりすごくやっぱりテーマになってたんですよね。だから普通だとここにこの街に意味があってでそこのシーンを作るんだけど、このまもう言うならば本当に路地一つ間違ってもここ二人がこうとにかくこの釜山の街を歩いて回るっていうことだけで映画になるんだっていうね、なんかそういうたくましさもなんかこう覚えたっていうかね、たくましく撮影はしていかなきゃいけないっていうかね、なんかでもやっぱりそれでも背景は釜山なんだっていうね、でそういう意味ではすごくいい場所をの取り逃した場所もあるし、ちょっと本当だったらここで撮りたかったのに酔っ払いの おじさんが邪魔してダメだったりとかすることもあったわけですよ。ただいろいろそういうこともありつつ、なんかまあ背景にはプサンがちゃんとあったっていうのは、なんか僕にとってはこのカメリアのこのカモメを撮ったことはすごく逆に言うとまた映画の撮り方をね新たに感じさせてもらえたっていうかね、なんかなんだろうな、何がテーマかっていうとこあるじゃないですか映画って、やっぱりそのやっぱりどうしてもね映るもんだと思うんですよね、そういう街をちゃんと見て、やっぱ照明もきっちり狙ってやりつつ、だけどなんかどっかで多少乱暴にこう映してでもなんかやっぱりそれでも綺麗に撮っても乱暴に撮ってもやっぱりその場所で撮ったっていうことだけはやっぱりこうやっぱ今日残るっていうかね映画の中ではね、それはなんかどっちもありなんだなっていうことをすごく勉強になったっていうか、なんかプサンはやっぱり即興で撮った今回の映画は、狙って撮ったとこはすごく狙って撮ってるし即興で撮ってるとこもたくさんあるわけですよね。ただやっぱり僕が見たかった街はやっぱりどうしても賑やかなプサンの表舞台だけではなくてちょっと裏路地に入った静かな、みんな夜になると寝静まってる、なんかこうプサンのね、ま、あの居住区っていうか皆さんが住んでる場所っていうか、そういうところをなんかこう歩き回っ って撮影したっていうのはすごくちょっと、うん、なんかすごく感慨深いなと思いますね、今の感想を聞いてもね。
ぜひあの熊本で公開になった際には皆さん見に行って、
はい、
ぜひ皆さんの感想もまたお寄せいただきたいなと思います ね、
はい、
それぐらいなんか短編なんですけども、いろいろこう膨らむ要素が多い、ね、
うん、
作品じゃないかなと。
そうですよね、
もちろん他のねお二人の生田監督以外の監督の作品もまたぶっ飛んだりすごかったりとかします
んで全然違いますもんね。
そうもう一粒で二度も三度も美味しいという。
そうなんですよ、だからこの両極端、うん、その要するに1話目のタイのねウィシットが撮ったのと、うん、チャンジュナンが撮った韓国バージョンの真ん中に挟まれてるじゃないですか、
うんうん、
これを見た時にね、あのポンジュの監督が、はい、東京って映画を撮った時に、
はいはいはい、
自分はすごく真面目に東京っていうものをいかにやるのかっていうことをこうすごくこう忠実に企画に忠実にやったと、
はいはい、
だから生田さんのこのカモメを思うとね、僕と同じことになってて、他の2人のフランス人は好き勝手やったと
東京の時に、ね、
言ってるわけですよ、はいはい、東京の中でね、
はいはい、
ミシェル・ゴンドリーとレオス・カラクスは好き勝手やったと、
はいはい、
だから僕だけは真面目にやってなんか損したような気持ちがしたと、こう固くやってしまって、うんうんうん、生田さんもそうならないようにってずっと、なんかそういう気がしてならないってずっとおっしゃっててね、あのポンジュノが言ってて、なんかそれをちょっと、でもまあ本当にまあ予想通りちょっとある意味ではもうぶっ飛んでるのか、ちょっとこうちょっと変わったね、なんかこう前衛的な2作には囲まれて、なんかこう逆にカモメはちょっとこうなんかこう鈍く光ってるんじゃないかっていうかね、こうそれはそれでもまだ僕はなんかちょっといぶし銀でいいんじゃないかなと思ってるんですけどね、うん
うん、まあ素晴らしい、
うん、
もう吉高由里子さんと、
はい、
ソルギョングさんのもうこの2人が映ってるだけでもいつまでも画面を見ていたいという気分になりますからね、うん、
あの暗いからね、なるべく劇場で見た方がいいですね。
あ、なるほど
ね、夜のシーンが多いから、はいはいはい、やっぱ劇場で発見することって多いと思うんですよ、映ってるものっていうのはね、うんうんうん、やっぱ随分多分違うと思います。やっぱりこう、うん、テレビのモニターで見るっていうよりは、
うんうんうん、
できる限りこうなんか意外とこうスペクタクルじゃないとなんかこう迫力のある大画面で見たくないって発想があるかもしれないですけど、うんうん、こういう映画も逆なんですよね、
うん、
僕はアジア映画とか昔のアジア映画、台湾映画とか、うん
はいはい、
やっぱ劇場で見てよかったなと思う映画いっぱいありますからね、うん、後で DVD になっても映ってなかったりするんですよね、うん、暗い部分が、うん、見えなかったりする、うん、劇場では見えてたのに、うん、そういう意味でもあえて暗く撮ってたりもするから、うん、ちょっと夜のプサンをやっぱり感じるんだったら劇場で見てほしいなと思いますけどね、うん、
映画についての映画でもありますからね、このカメリア、うん、特にね、
うんうん、
あのカモメは、
そうですね、
その辺も皆さんもね映画館で見ると非常にグッとくる部分あると思いますんで、
はい、
11月19日、
はい、
土曜日電気館で公開でございます、
はい、
さて、この辺で1曲いきたいと思うんですが、これは監督に選んでもらったんですけど、まあこの季節的なもんですか、
う
ん、これ
そう思ってたんだけど、意外と今日暑いなと思って
ああそうですよね、
秋が強い
ってから、ね
まだね、
なんかね秋っぽい感じっていうかね、
うん、
秋っぽいのかな、これ
もうちょっとしてからこんな感じになるんじゃないでしょうか、じゃあお届けしましょう。
小沢健二でイチョウ並木のセレナーデ、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
小沢健二でイチョウ並木のセレナーデお届けしました。
ファックスいただいてますね、
はい、ラジオネームスイートピーさんです。私もマチカラプレスの表紙を見たときに、おこの人たちがサカナクションとかいう人たちかなと思いました
サカナクションミュージシャンっぽいですよね、
サカナクションもっと人い
っぱいですよね、スイートピーさんはなんか夕方のテレビもご覧になったみたいで、
はい、
テレビ出てたんですか。
そうそう、テレビタミンに出ましたね、
おーおーおー、
やっぱこれカメリアのキャンペーン
ということで、そうそうそう、最初のもう冒頭で
お
ちょこっと、
そうだったんだ、
そう、
知らんかったって思ったらそうですよ
もうほんのちょっとでしたからね、
ぜひ
ありがたいこと
見に行っていただきたいと思いますけど、
はい、
まあ映画の話もそうなんですけども、なんか監督他のなんかまたニュースが入ってきてますね。
そうですね、
何今度は新作ですか。
そうですね、あの舞台ですね。
おまた舞台の演出を、
そう、うん、舞台でパレード、
舞台でパレード
やります。
映画で撮ったパレードを舞台化、
そうですね、なんかね うん、頼まれたんですよね、うん、頼まれた時に、うんうん、でほら普通一回自分がやったことを、うん、まあ模倣するっていうか自己模倣するみたいなって、はいはいはい、なるべく避けたいわけじゃないですか、うん、やっぱり新しいことどんどんやっていきたいんで、うんうんうん、なんかでも あそうですかって言われた時に、でもちょっと待てよと、これ他の人がやるのちょっとなんかやらせたくないなって気持ちにちょっとなったんですよね、ちょっと考えた挙句、うん、これもともとそのちょっと映画化するときにね、あのシナ原作を読んだときに一つだけ思ったのは、密室劇にするっていう、密室劇で映画を撮るっていうね、あの部屋しか出てこない、
ルームシェアのあの部屋ですね、うん、
っていう一つの冒険のあり方もあるじゃないですか、うんうんうん、ただ映画を読むと僕にとってあれ東京を描いてると思ったんですね、うん、あの原作の中で、うん、でどっちを撮るか、あの密室のこの人間関係のいざこざを描く映画にしてもいいし、うん、東京の一角にあるあの部屋としての東京という捉え方をしてもいいしと思った時に、うん、僕は東京というテーマで撮ったんですよ、うん、映画版は、うん、で一個諦めた方の部屋って、
ほうほうほう
っていう、
はいはいはい、
部屋にもうちょっとこう重点を置いてやるのを演劇版にしちゃおうかなっていう、
またアナザーバージョンって感じですね、じゃあ、
まあ、アナザーバージョンでしょうね、ラストシーンすら全部変わっちゃうんじゃないかっていうぐらい、あのセリフも変わっちゃうんじゃないかっていうぐらいのことを僕は考えていて、だから簡単に言えば脚本家を別人に頼んだっていう、うん、
脚本からも新たに、じゃあ
そうですね、
脚本はどなたか、
モダンスイマーズっていう劇団で活躍してる蓬莱竜太さんっていうですね、うん、僕より10個ぐらい年下かな、若手の、
はいはいはい、
若手っつってももう結構活躍してる、うん、演劇界ではもう本当にね春鋭と呼ばれてるような、うん、彼の作品をねいくつかある種こう密室的なねものを 見たりしてる、今まで何本か見てるんですね、うんうん、やっぱすごくね良かったんですよ、その印象が、ちょっと闇があって、
うーん、
ちょっと 裏の要するにそこにない怖さっていうかね、
うん、
そこだけではない、なんかそこには見えてないんだけど、うん、存在しない怖さっていうか、
うーん、
そういうものをね書くの上手い人だなっていう記憶があって、で彼にちょっと頼んでみて、
へ
ー、うん、でも苦戦してるらしいですが、でもなんかいいもの上がってくる予感がします、なんか、うん、
今まさにじゃあ
まだシナリオを書いてる中ですね、本当は今日とか明日とかに上がってくる予定なんですけどね、うん、だからちょっと期待してますけど、なんかすごく楽しみですね、人の脚本でパレードをもう一度やるっていう、まあ、吉田修一さんもね、次は吉田さんパレードどう描くのかなっていうちょっと不敵な笑いを浮かべたっていうのを聞いた時に、これはやらない手はないなと思って、やっぱやらなきゃいけないんだろうなみたいな、ある種のプレッシャーにも感じましたけど、
まあね、映画版の方にかなり吉田さんは満足されてるっていう話も聞きますからね、じゃあ今度はどうなんだっていう、
そうだ、あとやっぱキャスティングがね、
うん、
ま、全部一新したんで、初めてやる人たちでちょっと構成しまして、いいキャストが集まったと思います、
はい、
僕は、
はいはい、
ねえ、
キャスト山本裕介さん、
はい、
元刈谷由衣香さん、原田夏樹さん、竹内俊さん、福士誠二さん、
はい、
結構若手の旬な人たちが集まりましたね、
そうですよ、もう活躍してるし、これからこう、まあ、まだまだ伸びしろがある人たちですね、ちょっと楽しみですね、これね、やっぱり受けてくれたことがまずすごい勇気が いることっていうのも、ちょっとこれちょっと違う語弊があるかもしれないけども、その映画版で、うん、映画ってやっぱ印象的にすごく残るじゃないですか、
うんうん、
でしかも映画でね、主役をやった藤原竜也は演劇界でもそれなりに活躍する俳優なんですよね、
はいはいはい、
むしろ君臨してるって若手ではもう、
うんうんうん、
ねしてる人じゃないですか、演劇の経験もすごくあって、うん、だからキャスティング結構みんなこうテレビ映画版ではこれの人がやったっていうことで結構拒否されるかなっていうのがあって、すごく大変だぞと思ってたんですよ、
うんうんうん、
でずっとプロデューサーも頑張ってくれて粘ってくれて一緒に、
うんうんうん、
でこのキャストが今集まったっていうのはちょっと僕を見てみたいなと思うようなキャストですからね、
うんうん、
でこれで記者会見をやったんですね、これね、
はい、
制作発表をやった時に初めてこの5人と会って、いやーちょっとね初めて会ったんだけど、まあそれぞれでなかなかみんなでかいんだ男たちが。僕より全部で全員でかいです。
そうなんですか。
高身長なんですね、うん、
みんな大きいんですよ、うん、で女の子たちも大きくて、
へ
ー、うん、でもポスターもねすごくいい感じの曲がったし、ちょっと、うん、これは期待してほしいなと。あとね、YouTube とか見てもらえると、はい、ちょっとテレビスポット的なものを
また新たに、あ、なんかちょっと映画みたいな予告編がね、
うん、
なかなかね僕が撮ったわけじゃないんですけど、あのパレードの映画版も含めての情報の中で、
うーん、
あの今回ちょっとこのキャストで床に寝転がる彼らの姿をこう捉えたちょっとかっこいいやつができてるんで、
また後であのブログの方にリンク貼っときます
ので、ぜひぜひ
ぜひ皆さん見ていただきたいと思います。こちらの方が、公開と言いませんね、映画じゃないから
上演です、
上演ですね、が、来年の1月16日月曜日から1月29日日曜日まで、
はい、
場所が東京の天王洲銀河劇場と、
はい、
いうところですね。まあ、あのチケットの方の問い合わせ、番号がありますんで、ここはシーラさんご案内してください。
はい、銀河劇場チケットセンターです。電話 03-5769-0011 03-5769-0011 番までお問い合わせください、
はい。あと大阪公演もねあります。2月の3日4日5日かな、3日間、
うーん、
じゃあまあお近くのところでぜひ皆さん、うん、アナザーパレード、
いやもうこれはちょっと自分が試されてる感じがするんで、んちょっと今から今ちょっと今急に緊張しました、ね、自分で言っといて自分で緊張しましたけど、
まあ自分で大体割とこう追い込んでいくタイプですからね、生田監督はね、はい。ということで舞台版パレードの、お話でございました。
月刊雪貞功のポッドキャストいかがでしたか。月刊雪貞功では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞功の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。